の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
薄暗い共同シャワー室で体にまとわりついた汗とホコリを洗い流し、着替えを始めたその瞬間、ヒヤッとする体験をした。私をヒヤッとさせた正体は一枚の
肌着です。エアリズムインナーは着た瞬間ひんやり快適。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第7章、カニの子らの家、インド1。
ベッドルームのダブルベッドを脱会期の若者と医大生が使い、今のシングルベッドを私が使うことになった。それぞれのベッドが決まり、なんとなく落ち着いたところで、脱会期の若者が言った。ビールでも飲みに行かないか？飲めるの？もちろんさ。彼の返事は意外だった。イスラム教ほどではないにしても、このヒンドゥー教の地のインドでは、ほとんど酒は飲めないものと覚悟していた。ましてビールなど考えもしなかった。しかし、この暑さだ。飲めるものなら、まさにビールこそ飲むのにふさわしい。飲むとしたらどんなところで？酒場さ。外に行けば、安く飲ませるところがいくらでもある。私たち三人はシャワーを浴びる前に、とにかくビールを飲みに出かけることにした。私としても、寝る前にカルカッタの街を歩いてみたかったので、ちょうどよかった。外に出ると、重くねっとりした湿気に体を包まれる。少し歩いただけでじっとりと汗をかき始める。暑い。とにかく暑い。チョーリンギー通りは、カルカッタで最も繁華な通りだというのに、人通りはさほどではない。夜も10時近いせいだろうか。脱会行きの若者は、その大通りを折れ、暗い小道に入ると、相談を持ちかけるような口調で言った。飲む前にちょっと覗いていきたいところがあるんだけど、いいかな？どこへ寄るのか知らないが、別に酒場へ直行しなければならない理由もない。それだけ街をよく見られるのだから、こちらとしてはかえって好都合だ。構わないよ。それなら力車に乗っていこう。私と医大生がうなずくと、脱会行きの若者はそう言って、 道の脇の暗がりに止まっている人力車に近づき、声をかけた。インドでは人力車のことを力車というらしい。日本人にとっては覚えやすい呼び方だ。脱会行きの若者はその力車の車夫と二言三言喋っていたが、やがて話がまとまったらしく、私たちの方に向き直っていった。近いんだけど、夜でもあるし、三人出しするから、みんなで一ルピーずつ出してやろうと思うんだけど、どうだろう。一ルピー出すのはいいけど、一台に三人も乗っていけるのかい？私には無理なように思えた。悪いことに、私たちは三人が三人とも、180センチ前後の、日本人としては、かなりの長身揃いだった。しかも、力車の前に立っている男は、頬がげっそりと落ち、シャツの下では、肋骨が浮き立っているのではないかと思われるような痩せ方をしている。引っ張れるかな？医大生もかわいそうではないかという響きを込めて言った。それが仕事だからね。でも、医大生がなおも言い募ろうとすると、脱会行きの若者が、かなり強い調子で言った。かわいそうだからって、乗らなければ彼には一ルピーも入ってこないんだよ。そうか。それにね、なんと言ったって彼らはプロだからね。僕らの三人くらい簡単に引っ張っていくさ。一家七人をまとめて乗せて、人通りの激しいバザールをスイスイと走り抜けていくんだからね。彼が言った通り、私たちが狭い座席に重なるようにして座ると、その痩せた人力車夫は、最初こそ苦しそうに地面を蹴っていたが、すぐに安定した足取りになった。暗くてどんなところを走っているのかさっぱり見当もつかない。カルカッタの街の第一印象は、とにかく暗いということに尽きた。暗い。しかし、目が慣れてくると、その深い闇の中に、うごめくものがあることが見えてくる。 人間だ。道の傍らに薄汚れた布をかぶり、エビのように体を丸めて横たわっている。ここにも、あそこにもいる。やがて、古ぼけた二階屋の前で力車が止まった。脱会行きの若者が一言言うと、車夫はその家に近づき、扉をノックした。中から、やはり痩せた若い男が顔を覗かせ、私たちを見て、入ってこいと指で合図した。ここがどういう場所か、およその見当はついた。タイのチムポーンの曖昧宿の作りとよく似ていたからだ。力車の車夫は金を受け取ると何も言わずに走り去った。脱会行きの若者に促されて、私も医大生も中に入った。扉の向こうは、やはりすぐに階段になっており、細く急な階段を上がっていくと、途中の踊り場に、裸電球が一つぶら下がっている。明かりといえばそれだけの薄暗さだった。二階に上がると、据えたような匂いが鼻をついてきた。香辛料と脂粉と体液とが混ざり合ったような、きつい匂いだ。そこに、これはよく太った。この家の主らしい親父が出てきた。私たちの顔を見て、親父は戸惑ったような表情になったが、脱会行きの若者が流暢なベンガル語を話し出すと、すぐに了解したらしく、奥の部屋から女を連れてきた。私はその三人の女を見た瞬間、喉元に吐き気のようなものが込み上げてくるのを覚えた。彼女たちが醜かったのではない。その顔と体が異様なほどアンバランスだったのだ。背丈は私たちの胸ほどもない。小柄というのとも違う。まだ十分に発育しきっていないのだ。顔だけから判断すれば、10代の、それもなったばかりの年齢に見える。 毒々しく化粧はしているが、その下の素顔には幼女のあどけなさが残っている。ところが首から下の体は40過ぎの中年女のように熟し、ほとんど崩れかかっている。何よりも異様だったのはその臀部だった。青やピンクのサリーをまとってはいるが、腰から尻にかけてが体全体のバランスを失するくらいに膨らんでいるのがわかるのだ。異常に発達している。そのアンバランスさが内部の匂いと相まって私に吐き気を催させたらしい。この子たちはいくつくらいなんだろう。私が誰にともなくつぶやくと、脱会期の若者が親父に聞いてくれた。この親父は16歳だと言っている。まさか医大生がうめくように言った。
美容院も行きたい、まつげパーマもしたい。でも結局、貴重な自由時間を私はあの二人に費やした。美容はサボってしまったけど、久しぶりにこんなに笑顔にしてもらった。夜、鏡に映った私はなんだかいつもより可愛く見えた。7月7日開催、さらば青春の光単独ライブすごろく、配信チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。さらば、昨日までの私。
今年の夏も大昆虫展、 TBS ラジオ主催大昆虫展 in 東京スカイツリータウン、夏休みの大研究ワクワク昆虫ラボは東京スカイツリータウンスペース634で7月15日開幕。詳しくは大昆虫展の公式ホームページをご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、はとバス、ユニクロ他各社の提供で